あなたの心をホッとさせます。ホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
今まで、このホットキャストで、たくさんサーモスの製品をご紹介してきたかと思います。
はい。
ね、サーモス談義、やってきましたが、久しぶりにね、サーモスの水筒がめっちゃ活躍してます。
お、うちはね、サーモスのクーラーボックスを買い替えました。
あら、前持ってたのって、
はい、
ブルー、ハードの。
ハードじゃない。
ソフトのね。
サーモスだからソフトですね。
うん、
ブルーのサーモスの、なんかよくこう、
赤白のベルトのついた。
そうですね、運動とかに持っていけそうなやつを、以前、もうだいぶ前に使ってたんですけど、
うん、そうね、私もたまに活躍してます。
色がかっこ悪いから変えたかったんです、ずっと。で、しかも、もう多分10年ぐらいになるんじゃないかな。で、若干下手ってきてるんですよね、やっぱりね。っていうのもあって、変えたいなってずっと思ってたわけ。いや、だってスーパーに行くとき、あれが一番便利なんですよ、なんだかんだ言って、サイズ的にも。
う
ん
う
ん、
そうね。
普段はもうちょっとちっちゃいやつを持っていくんですけど、
うんうん、
本格的に今日は買い込むぞっていうときは、あのサイズが必要なんですよね。って思うと、あの青は持ってスーパーに入りたくない。
うん、わかる。
わかるでしょ。
わかります。わかります。なので、まあ、いいかなって、よくトートバッグの、お買い物用のトートバッグの内側に、気持ちだけ保温のなんか銀色の塗ってあるやつ。
はいはい、はい。おまけでもらえたりとか、まあ、おまけで買ったりとか、
ね。気の持ちようみたいなやつ。うん。もう、いっか、これで。
悩むんですよ。スーパーに行くときのクーラーボックスって、ガッチリはいらないじゃん。
うん、そう、ね。
そのガチガチはいらない。
まあね、
そうそう、
いろいろありますからね。
ガチガチはいらないんだけど、ある程度の、うん、まあ、だから、冷凍食品を買って、中に保冷剤を入れた状態でどのぐらい持たせられるかっていうことをやっぱりちょっと考えて、
ほうほう、
で一番バランスが取れてるのがあれなんですよ、そのサーモスのね、
うん、
あれなんていうのかな、ちょっと検査チェックしましょうか。
ソフトクーラー、
保冷バッグかな、
ソフトクーラーだと思ってましたけど、
あ、そうですかね。あ、そうです。ソフトクーラーですね。はいはいはいはい。
今見ると、前に見た時よりも、色のバリエーション
が増えてる。
バリエーションが増えて
る。はいはい。
ええ、いや、全然ブルーじゃないのがあるんだけど。
逆に言うと、ブルーがなくなってるんですけど。
どういうこと？
はい。もっと鮮やかなブルーになってるんですけど、今カラーバリエーションって2種類なんですね。黒とベージュなんですね。
うん、うん、うんうん。
いや、まあ、とりあえず、うちで、使ってたのは、その
、サイズが20リッターとかですか？
そう、20リッター。20リッターかな、うん、?15 かな ?20 じゃないです。15です。15が使い勝手がいいんですよ。で、この15に、昔、すごく鮮やかなブルーしかなかったんですね。
うん、なかったです。
はい。で、黒が出たのは知ってたんですけど、
うん、
まあ結局買わないまま、今にいたり、
うん、
で今サンドベージュがあるんですよ。で、
この
、で、この前、
もう今買うならサンドベージュかな。
そうでしょ。で、うん、この前、いや、ついにもうそろそろ買い替えかなと。いや、本当ね、持っていきたくないから、持っていける色にした
ちょっと派手なんですよ。
そうなのよ、うん、そうっていうのもあってサンドベージュを買いました、うん、そしたら同じものを並べてみると、うん、サンドベージュしっかり立つんですよね。前のやつはもうくたってなってるから、あ、
うん、
買い替え、
ね、
そう、買い替えでよかったなって思って、
うん、
サンドベージュ15リットルを使うようになりましたという話は、
うん、
ミッチーさんが話してることとは別です。はい、
そうです。私は普通の水筒ですね。で、朝、お茶を、冷たい麦茶冷蔵庫から出したのを入れて、氷とかなし。で、あと一応カバーも持ってるんですけども、カバーもなしで、500ミリの水筒ですね。で、それで、夜、帰宅後も冷たい。っていうので、あ、サーモス改めてすごいわ。 いつもこうガチガチにこう氷入れたりとか、カバーしてとか、なんかいろいろ工夫して持ち歩いてたんですが、意外とそういうことしなくても、ちゃんと冷たいまま保温しといてくれるんだっていうことに、今更気づいて。
まあ、
今まで何だったんだっていう。
ちゃんとした、いい水筒は、保湿 してくれますから。
うんうん。
はい。
はい。
ちょっといまいちなのは、そうでもないですけど。
うん。まあ、はい、いろいろ種類ありますからね。
そうですね。
何を重視して
るか。いや、でもね、私、タイガーを信用して買ったやつは、いまいちなので、うん、本当、ものによるなって感じですね。
そうですね。
そうじゃない、全然違うメーカーのやつ。うん、そうそう。うちがね、200口でもらえる。200口だっけ ?300 口だっけ ?300 口だ。300口で出している水筒。
ね、
まだあと1個ありますよ。誰か挑戦しませんか？マグボトル。
マグボトル。
はい。あれはね、めちゃくちゃ持つんですよ。そうそう。
そうなんだ。
はい。
うん、
あれ、うち、何個かある。
雑貨屋さんでもよく見かける。
はい、何個かあるんで。はい、あのメーカーのやつは持つんですよね。
へー。なんかこう、お店で見ても、おしゃれでいいんだけど、この、やっぱりサーモスへの信頼度が高すぎて、私。
ああ。
うん。
そうですね。今ね、私、一旦終わりましょう。
あ、そうですね。
はい。
はい、続きは後ほど。それでは、ホットキャストスタートです。
水筒話続きますけれども、
うん、はい、
そう。結局ね、いろいろ、サイズで悩むじゃないですか。500あればめっちゃ便利なんだけど、うん、500入れると重いじゃない。
うん、そうなん
です。で、500いるかって言ったら生活のあれによって変わるじゃない。
そうですね。うん。それだけの飲む必要のある時間、
うん、
時間を過ごすんであれば、
ね、そうそう。
そう、何時間も。ね、外で過ごしたりとか、こう、するのであれば、もちろん水筒にそれだけの量は必要です。むしろ足りないぐらいですもんね。
そうなんですよ。うん、で、結局、いろいろ、やっぱり自分の中で、その必要なものを考えるんですけど。うんうん、
そう。
まあ、私、基本的に。
シーンによって、あれですよ。だんだんサイズを、こう、あれもこれもあれもって言って、
はいはいはいはい、
数が、
収入してる
数が増えちゃう。
ああ、そうです。まさにその通り、うん。はい。だから、使わない水筒が山ほど家にあるわけですね。
そうなんですよ。
はい。で、最近ね、家の中、または、ちょっと、うん、お出かけの際に持ち運ぶ水筒のレギュラーが、
うん、
うちはですね、よくインスタとかで広告が出てますけど、金筒って知ってます？
うん。はい、わかります。
はいはい。金筒のシリーズ、を買ってるんですよ。
ほうほうほう。
まず、今までサーモスを使っていた、タンブラー、うん、家で普段お茶飲んだりとかするときに使っていたタンブラーを、
うん、
トゥーゴタンブラーっていう、
うん、なんか名前からおしゃれな感じですよね。
まあそうですね。まあおしゃれ、うん、まあおしゃれはおしゃれなんですけど、
うん、
まあ要は普通の真空断熱のコップの上に、あれがついてる。こう、蓋がついてる。飲み口蓋がついてる。やつが欲しい。欲しかったの。っていうか、今までサーモス使ってたんだけど、だんだん剥げてきて、新しいのが欲しいんだけど、
そうですね。サーモスは塗装が剥げるっていう。
そうなんですよ。
ちょっとデメリットはもちろんあります。
はいはい。
これは使っているとみんな経験することだと思います。
で、悩んだ結果、うん、この前に実は水筒を買ってたわけね。
うん、なんか、よく水筒を買ってるイメージなんですけど、クムさん。
はい。で、水筒も、しかも、アクリルの水筒。だから別に、
無印で買ったと。
いや、無印で買ったやつは漏れるから結局使ってないわけですよ。
うんうんうん、
で、ウォーターボトルのクリア。
はい。
アクリルタイプ。だから、本当に、 保湿も保温もない。
うん。
やつを、Amazon で注文するついでに買ったんですよ。
うん。
何か別のものをね、注文するついでに買ったんですけど、これが意外と良くて、
うん。
あの、しっかりしてんのね、やっぱりね。高いだけあって。うん、その、うん、安くないから。
うん。
で、そうだな、あの、やっぱり、プラスチックの部分が厚みがあるんですよ、それなりに。
うん。
その辺は、あの、無印とかと違う。無印とかも当然100均とかとは違う。
うん。
感じで。でも、まあ、当然、保冷も保湿もないから、あの、温度は変わるんですけど、でも意外と氷入れとけばそこまでもなくて、ほら意外と持つじゃんって思ってたのと、あと車だったら、置いとく場所がエアコンの吹き出し口の前だったりするんで、
そうですね。
冷えるんですよ、そのまま。
うん、
ほら、水筒だったら冷えないじゃん、外側が。
あ、なるほどね。よくあの、ペットボトルのジュースとか買った時に、うん、ジュースってこう、お茶とか買った時に、あの、そこの、エアコン吹き出し口のところのドリンクホルダーに入れとくと、結構ずっと。
そうでしょ？
冷たいままだな。はいはいはい。思うことあります。
まあ、それです。要は。
うんうんうん。
なので、意外と冷えてたりするんで、あ、これ意外とめっちゃ便利じゃんっていうことになって、めっちゃ活用してるんですよ、今。そう。ってなったので、お、意外といいなって、まあ見た目だけじゃなく。
うん。
っていうことになったので、じゃあこれはタンブラーもこのまあ、値段も高いんだけどね。トゥーゴタンブラー 240ml で定価は3500円するんですよ。3520円するんだけど、まあカラーもまあまあいろいろあるし、って思って先日買いました。めっちゃいい。まあもちろん、そのタンブラーとしてもいいんですけど、上のあのアクリルかな？プラスチックで作られている蓋の部分もめちゃ厚みがあるんですよね、これもね。だから安っぽく全然ない。はあ、で、先日までサーモスで上につけてたのは別の、サーモスの別のやつについてる蓋をつけてて使ってたんですけど、
うんうん、
いやいや、やっぱり、質感が全然違うんで、
うん、
いやそれはもう値段が違うからね。こういうのってほらもうほぼ値段なんで、
うん、
だからあ悪くないなっていうことになって、もうなんか満足してます。まあウォーター、うん、その普段使っているウォーターボトルの 300ml の方は1320円なんでめちゃ安ですよ。うん、そういやめちゃ安でもないな、うん。このタイプだったら500円で買えますからね。
まあ、無印だったらピンキリです、
ね。だって100均だったら 100円で買えるからね、
うん。
もちろんね。でも全然違いますけどね、うん、質感はね、
うん。
はい。でも、あの、まあ、このタイプで1300円高いかなと思ってたけど、めちゃ満足して今使ってるんで、
うんうん、
500も欲しいかなって今思ってるくらいですから。
うん
まあ、そのぐらい、しっかりしているのと、水がこぼれないのと、洗いやすい。パッキン1個しかついてないからね。うん、ちょうど今、手元にありましたけど。はい、
うんうん。
非常にいい感じで。やっぱこれ、厚みかな厚みの質感がいいのかなっていう。
なんかこう、暑い時期を超えたら、なんかそういう、お水、常温の水で大丈夫になるので、そういう時にいいなって思います。
うん、うん。水筒はね、もう、一個、まあまあ、しっかりしたのがあるんで、うん、全然それでいいんですけど、うん、あんまり、そこまでの水筒が必要とならない生活をしているので、うん、そう考えると、このぐらいで、
うん、
まあ、家の中だったら別に水筒である必要はないんで、うん、タンブラーで十分だし、っていう、
うん、
うん、感じで。
私は、今、だからサーモスで、こう、冷たい、うん、今、麦茶入れてるんですけども、はいそれが、本当は常温の水がいいのは分かってるんだけど、冷たい麦茶にしてるのは、結局、ちょっと日中暑くて、
はいはい、
汗かくんですよ。そうすると、体の中から冷やさないと、冷やさないとっていうので、その、水分補給もあるけども、はいはい、体冷やすために飲んでる部分があるので、
はい
うん、今はちょっと、その、 サーモス、寝台のサーモスさんの冷却力を頼りにしてますけども、この暑い夏、いつになったら超えれるんですかね？
11月じゃないですか。
それってもう冬じゃないですか？
多分ね、11月に超えてすぐ冬になるんですよ。
まあ、そのぐらいになったら今度は本当に常温の水のボトル、今、いろいろそのクリアのボトル持ってますけども、なんかクムさんが持ってるやつが欲しくなるかもしれない。持ち運びで、漏れる心配が、こう、薄ければ。
ああ、もう、漏れないです。全然漏れないです。
おー、はい、素晴らしい。
その辺はしっかりしてますね。はい。はい、
ちょっとね、今、そこのサイト
まあまあ、ちょっと高いけどね。その、まあ、多分、他にもね、いいのはいっぱいあるとは思うんですけど、ただ、ね、漏れないくて、軽い、っていうのは、いいのかなっていう、まあ本当は家の中とかで使う分にはちょうどいいかなって感じですけどね。とかまあ車でちょっと出かけるときにバッグに入れとくとか、
そうね。
そう
映画、逆に家だったら別にそこまでの漏れない。まあ
そうです。それはタンブラーの方がいいですよ。本当にね、っていう感じだと思います。はい。
でも本当にそうやって水分を取ることが日常化してきましたね、我々ね。前はなかったけど。
いや、まあ取らないとね、体のためには良くないですからね。
ね、
はい。
もう水道の水がさっきですね、測ったら40度あるんですけど。
水道の水はやばいでしょ、40度は。
何ですか、水のタンクがあるじゃないですか。共同住宅の上に屋根の上に、はいはいはい。それが加熱されて、温度が高くなって、っていう感じで。
水道管じゃないからね。
そうなんです。
もうあれですね。うちの。
大元が暑いので。
庭の水道の、ホースが熱せられて熱湯になってるような、そんな感じ。
そうなんです。なので、冷たい麺を茹でて、今日お昼、岸麺茹でたんですけども、流水でこう、洗って締めるじゃないですか、はい、麺を。ぬっくいんですよ。もう全然締まらないんですよ。
はい、
で、しょうがないから、ボウルにお水を溜めて氷入れるんですけど、氷溶けても冷たくないんですよ。もう、すごいね。って思った。ちなみに気温は今日は今36度ですので、気温よりも水温の方が高いなぞっていう。
気温36度もあるんですか？
ああ、ありますよ。今日低いですもん、36度。
ああ、そうなんですね。いや、一応今外気温うち32度ぐらいですね。
ああ、
はい、
いや、そうですね、36度。まあ、いつもだいたい最高気温37度とか8度とか。
外気温。
そういうのがずっと。外気温、結構普通の気温がね。三葉箱の気温がね。
はい、はい、はい。うち家の、ベランダに置いてある、外気温計が今31度。77% ですね。
ね。あとはもうさ、今週に入って、ムシムシしてるから。
湿度がね、やっぱりね。雨、だって今だって、今日も何度か大雨降ってますからね。降ったり、止んだり、晴れたり、降ったり、晴れたり、みたいな感じだから。
で、雨が降ったり、曇ったりするんだったら、気温下がればいいじゃないですか。
まあでもムシムシしちゃうからね。
そうなんです。ムシムシして、はい、で気温も下がらずっていうので、はいはいはい、毎回プリプリしてます。毎日プリプリして天気に怒ってます。
まあまあまあ人間が悪いんですよ、多分ね。
そう、
ね。すべてね。
ね。
うん。
温暖化でね。
そう。
仕方がないんです。我々生きてて。
生きててごめんなさい。ですよ。本当に。
はい、ということで壮大な予定にない雑談を
はい、いやまあまあまあでもそんなとこじゃないですか今日はね、
うん、
今日はというか ホットキャストでずっとお送りしていた、
はい、
介護話、
はい、介護話、
はい、いよいよ、
はい、
終章を迎えそうです。
ああ。お母様が、施設に入所したところで 一段落してたんですよ、ね。
そうですね。お話はね、止まってましたね。
とね。
はい。
はい。
今日、お葬式の見積もりを取りました。はい。
収賞。
収賞ですね、
うん。
はい。って感じです。どれぐらいかな ?2 年ぐらいになるのかな入って。
ああ、
いや、ちょっとね、今すぐ、パッと浮かばないのでわからないですけど、まあ、うん、数年入ってまして。まあ、元気だったんですけどね。はい、私のことはとっくに忘れてましたけど。
うん。
はい。もう半年ぐらいで忘れてましたけどね。
あ、結構、そうですね。結構早い
段階。娘のことなんかその前から忘れてましたからね。
うん。
はい。まあでも、元気になんか楽しくやってたみたいなんですが、施設の中で。
うん、うん、
うん。ついに、ついに逆行っていうのかな。幼児化っていうのかな。
うん。
になりまして、
うん。
まあまあ、認知症はずっと進んでたんで、その結果、うん、こう、より悪化して、
うん、
洋服脱ぎ出すらしいんですよ。
あ
っていうのがもうここ 1、2週間ぐらい前から始まって、うん、で、うん、抑えるためにまあほら大変だからねみんなね中の人たちもね、うん、大変だからまあ安定剤を若干強めにしたりとか、うん、睡眠薬を強めにしたりとかまあそれでもそんな一般的に言うと大してきつくはないレベルでも、うんそうすると今度はお昼に眠くなってきて、ぼーっとする、うん。だからこの前会いに行ったんですけど、その時もちょっと結構もうすぐ話してるうちに眠っちゃう感じだったんですね。
あ、施設で面会はできるんですか？
面会はできるんですよ。で、この前、会いに行ったんですけども、誕生日だったんで。でも、まあ、もともとどうせ会っても、我々を認識はしてくれないので、もう。
うん
なので、うん、なんか花を持ってくるただの謎の人たちなわけですよ。
うんうん、
で、でも、まあ前までは喜んでくれてたんだけど、今回はそれもなんとなくよくわからないような感じだったし、あ、一気に進んだなって感じはしてたんですけど、
うん、
まあ今回もうなんか向こうからいろいろ前に数日おきに連絡が来てまして、うんまあ、要は、
うん、
まあ、どうするの、うん、どうしていくのか、の打ち合わせをっていうことみたいなので、うん、カンファレンスって言われましたけど、
うん、
まあ、要は、こういう症状が出たときに、どこまでしますかだと思うんですよね。まあ、プラス、朝起きてたときに、亡くなったときは病院、救急車を呼びますか、
うん、
みたいな。
うんうんうん。あと、延命
の処置をするか
の選択です、ね。
うん。っていうのを、うん、まあ、入るときには一応、それにいろいろサインとか希望とか書いてるんですけど、
うんうん、
まあ、それから数年経ってるわけなので、で、まあ、要は元気な。
週末ケアをしている状況
ってことですね。そうです、そうです。もうほぼ週末なんで。うん、だから、多分もう、うん、早ければ、あと数日とかいう感じの、なのかもしれないし、
うん、
まあ遅くても1ヶ月は持たないと思うんですよね、もうね。はい。いや、さすがに1ヶ月はないと思うんですよね、まあ。
うん、
いや、あの生命力がもしかして謎の生命力で1ヶ月持ったら、それはそれですごいかもしれないです。
意外とね。いろんな方がいろんなパターンがあるっていう
か。意外と生命力あったりするっていう話も聞くんで。そ
う、
うん、そう、もう
終わり。みんなが集まったけど、
うん、よく聞きますよね。うん、もう。
持ち直して、
はい。
で、また集まったんだけど、持ち直してみたいな、
はい。みたいな話も聞きはするので、
うん、
何とも言えないですけど、まあ、ただもう、うん、食事が取れなくなっている。で、水分もあんまり取れなくて、という話をされているので、うんで、点滴はしたら、点滴を外すという、こう、まあなんか嫌なんでしょうね。その手に刺さってるのが。
う
だからまあ落ち着くことができないんでしょうから、
うん、
点滴しとけばとりあえずは生きていけるわけでよ。
延
命はできるんで、
ね、
うん、そう。だからまあ点滴をやめてしまえば自然と、それ、ね、長く、こうまあね、続けることはできなくなると思うので、
うん、
何も食べずに。
うんうんうん、
いわゆる老衰になるんじゃないのかなと思いますから、ね、まあもう98ですからね、うん、まあよく生きたよ、そういう意味では。
そうですね、
はい、
うん、
っていう感じで、はい、いよいよお葬式話が番組でできますね。
ああ、そうですね。
いや、あんまりね、私悲しいわけじゃないんです正直ね、うん、まあいろいろね、うん、過去のあのトークを聞いていただければ私と母親の関係は分かっていただけると思いますので、
うん、
まあそれを超えて、ここに今いますので、
うん、
はい、あとはどうあのあまりコストのかからないお葬式をしようかなっていうことを今、うん、考えておりますけれども、まあ今回、はい、あの見積もり見るとまあ一発目で OK かなっていう感じでしたので、そんなあの直送とかね、いやもうほんとね、うん、直送考えてましたから
で前に直送
直送でいい、もう直送したいって言ってたよね、うん、だからまあ直送しなくても済みそうなんで予算的に、ね、
それは良かったです。
はい、
はい、
まああんまりまあ何にしてもそのよっぽど本格的な直送じゃない限り一晩預かってみたいな、そんなところはあんま変わんないんですよっていうところも、
うん、
この会社は言われました。はい。この会社は言われたので、まあ、要はそこでいかにコストを、その、どうするかみたいなところとか、うん、まあ一応ご助会に入ってたっていうのもあるんで、うん、ただご助会使うよりもそうじゃない会社に頼んだが安いんじゃねえのっていうところがあって。う
ん、今、いろいろありますもんね。
そうそうそう。うん、っていうので、まあただ、多分ねトータルで見てご助会入ってないとしたらそっちの方が安いのかな、確実にね、うん、ご助会入っても高いですからね、
うん、
ご助会入ってても高いけれども、まああとはその場所とか規模とか考えたら、うん、まあ悪くないんじゃないのかなっていう感じもあるんで、
うんうん、
っていうところで一応今この見積もりのまま下手したらもう来週は、終わりましたっていう話をしているのか元気になりましたみたいな話をしているのか分かりませんけれども
ね、うん、あの前にホットキャストで2018年に私のね、うん、父の葬儀の話をお葬式しました、前編後編にお送りして、
はい、
その時はもう本当に父が亡くなって
で、だってお父さん全部準備してたんでしょ、確かね。
まあ準備はしてたけど、でも葬儀とかに関しては全くだったので、
はい、
あの、病院で弟とスマホブワーッと見ながら、どこの葬儀会社に行くするかとか、はいはいはい、ああいう、で、もうその場で来てもらって、引き取って、病院だったから引き取ってもらわないといけなかったんですよ、すぐに。
はいはいはい。
で、私たちも、あの、知らせを受けてから、名古屋と、あの、関東から弟がっていうので駆けつけたので、はいはいはい、本当にもうあの深夜に、
うん、
あの深夜近くにこう連絡したりとかして、本当バタバタです。もうその時にもう本当にあのあいみつ取ってとか、
うん、
こうなんか下調べをしてとかじゃないので、もう一発勝負でこうやる感じでしたね。
そうね。だからまあ、うん、そういう意味じゃ、
ちょっと前もってできるのはすごく
いいですね。準備できるのはね、まだいいのかな。
心の準備とか。うん、まああとは、葬儀当日になって、うちは来てくださる方が、まあ私と弟は20人くらいかな。
はいはいはい、
もう本当に家族層のちっちゃいの
に、ね、うちもね、20人で今のところ見積もり取ってますからね。う
ん、したんですけども、すべてを取り仕切って、あの、本家が、
はいはいはい。
あの、よく地元のことは私たち地元にいないので、地元にいる本家の、あの、いとことか、おばが、こう取り仕切って、はい、あの、いや、何人来るから。私たち父が残したリストの人が来るだけだと思いましたって。で、そのリストを、電話、弟が端から電話かけると、全部いけませんっていう回答、
はいはい、
みんなお年で体壊してらしてとかで。
そうでしょ、そうなんですよ、うん、もうね。
そう。で、あ、 来る人数減ったって思ったら、そうじゃない私たちの知らない地元の人脈のお知り合い、仕事、元、昔の仕事関係とかが、100ぐらいは行くんじゃないかな。まあでもじゃあ、一番小さいんじゃなくて中ぐらいのにしとこうかって言ってたのに、当日になって、いや、もっと来るってなって200人来たんですよ。
お父さんすごかったね。
一番大きい お部屋。
お父さんすごかったわ。うん。
だから一番安べて一番安いものでお願いしたかったけど、本家から言う、はい、それみっともないからおやめなさい。
出たよ、出た。
言われて、大体、まあ、そこそこ、これとこれとこれは最低限必要だから、
はいはい、
お花やお供え物も、ああ、ちょっと数が足りないから、じゃあちょっと弟のとこの赤、まだ当時0歳とか1歳だった赤ちゃんの名前を使いましょう、みたいな、孫からとか、はい、なんかこう、そういういろいろ段取りをね、決めてくださったの、すっごく私たちわかんないから、ありがたかったんですけど、うん、全部こう、お金がこ
う。そうですよ、全部お金ですから、そういうのって。
そうなんです。
はい。
最終的に、おっ、っていう。
そう。びっくりじゃん。やっぱりさ。だってそれって見えじゃん。はっきり言えばさ。まあ、まあまあまあ、わかります
よ。まあ、そうやってね、皆さんにね、忍んでいただけるのは、本当ありがたいことなんで。
はい。
もちろん、ね。そりゃ、そうだろうとは思うんですが。
そうですよ。
全く、想像した4倍ぐらいの規模になったので。
そうでしょう。今ね、それもね、ちょっとビビってるんですよ、ちょっと、ね。
お母様も、で、クムさんのお母様もだって昔のね、いろいろ。
はいはい。でも、もうみんなね、やっぱりいい歳で、逆にもうみんな亡くなっていってたりとかしてる。
そうなんですよ、
逆にね。その、っていうのもあって、うん、もうね、ほんとね、増えないで、っていう。もうなんかね、ある親戚の、まあ言ってしまえばめんどくさい親戚のために、やるわけですよ。本当に。もう、自分の中では、もう自分たちだけが、こうね、うんうん、遅れればいいと思ってますから。
うん、そう。
そう。
家族の問題ではない。
家族の問題ではないっていうことを。
皆さんの心の問題なので。
うん、いや、うん、皆さんっていうか、数名の心の問題のために、
うん、
その、プラス何十万を、下手したらプラス何十万じゃ効かないものを出さなきゃいけないのかって言ったら、うん、あんたたちが払ってよって思っちゃうわけですよね。申し訳ないけど。
そうなんですよね。人数増えると。仮想場に行くのも、
そう、シャレならないんですよね、結構ね、っていうのもあって。
そう。
はい。
だって、バス用意する話なんて。
そうそうそう、マイクロバスを。
最初のお見積もりになかった
んですよ。いや、そうだからね、マイクロバスはね、また別料金なんですよね、うん、本当にね。そう。5万円ぐらいかかるんですよ、ま
あ、
プラス。
予定してなかったから、ちっちゃいの1個で、はい、あとは、もう皆さんそれぞれ来た車に相乗りしていただいて。
はい、大体そういう感じですよね、
うん、
ってい
う。
本当はね。
そうなんです。
で、行きたいんだけど、うん、っていう。はい。まあ、これがどうなることやら、
ね、
この顛末は、また来、
うん、
来週じゃないよ。来週ではないかな、さすがに。いや、よくわかんないね、うん。本当に来週かもしれない。
もしタイミングがね、はい、あれでしたら、ちょっと配信は、
ね。あ、そうですね。
ずらすとかあります
か。いや、やるよ。
やっぱり、バタバタしちゃうもん。
お葬式場でやろうかな、収録。
何をおっしゃる。
はい、まあまあまあ。
っていうか、本当に忙しくて、余裕がないから。
前、
時間的と気持ち的に、
そうですね。私、一応、喪主は、親父の時にやってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、その時は、基本、お任せだったので、全部。
うん、
で、まあ、こう、書かれていた文章みたいなものを自分にちょっと直して、話すこと、
ね、
うん、挨拶するぐらいだったんですよ、うん、当時ね、やっぱりね、
うん。
だったので。まあ、あまり、こう、自分。
でも、
うん、
終わった後だって、あといろんな、事務作業ですとか、あとは手配もいろいろいるし。
何も自分でした記憶はほぼないんですよね。だから当時は、もうお任せで全部。あとはね、
そこはうちは多分ケチったんだよ、うちは。
はいはい。
お任せもできますよって言われたけど、唯一ケチれるのがそこだったんですよ、
ね。お任せしてたと思います。まあもちろん今は自分で何でもやるんで、
うん、
お任せしませんけど、
うん、
はいはい。お任せの中に入ってる分はしてもらうけど、そうじゃない部分は、 はい。この前、陶器も行ったからね。何回も。
ああ、そうね。
いや、だって、その辺も全部変えなきゃいけなくなるじゃないですか。相続することになるんで。
う
ん、はい。
そうですね。そういうのもいろいろありますもんね。
はい。はい、ということで、はい、ポッドキャスト、YouTube 始めます。
唐突ですね。
わかるでしょ、ね、なんとなくわかるでしょ、貧乏になるんですよ。うん、
まあ、あまり突っ込まないけど。
はい。いやいや、ミッチーさんも今ほら、働き始めたじゃないですか。
あ、そうですね。ちょっと私は転職っていうか、仕事を変えまして。
はい。
うん。もうちょっと遠くに通勤する、より気力が、体力的に辛いな、みたいな。まあね、
今度でもいいんですけども、うん、
で、変えました。まあ、特に私はお話しすることはないので、
はい、
まあ、ちょっと生活がいろいろ変わったなっていうところで、はい、収録のための木曜日はお休み確保しておりますので、
はい。
はい、
そんな感じ。そうですね。はい。まあ、そんなところもあって、うん、
はい、
我々もうちょっと、ポッドキャストで稼ぎたいなと思い始めました。
はい、
生きていくためになので、今まで YouTube ポッドキャストでホットキャストをやらないと言ってましたが、やります。
はい、
はい、
あれですか、クムさんのバイク旅の動画上がってるやつですか。
あのアカウントでするかどうか分かりませんけど、かまたはホットキャストのアカウント、
う
ん、だってあれはあんま大して、
そうね、
大してやってないんで、
そう、ね、
かまあホットキャストのアカウントを作って、うん、そこに YouTube 放り込んで、YouTube っていうか、うん、ポッドキャストのアカウント作んなきゃいけないんですよね、確か、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、
はい、っていうのがあるん で、はい、でそこで、ホットキャストの通常のまあとアーカイブと、それにプラスしてポッドキャスト、まあ、うん、個人はどうでもいいんで正直、そこの中でご飯の炊き方動画とか、うん、ご飯の炊き方動画ってなんだよ、
どこに需要が、
いや意外とね、釜で炊くご飯の動画って需要あるでしょう。
まあ見るけどね、
見るでしょ、
ショートとかで流れてきたら、ね、
はい、いや大事だと思うんですよ、うん、意外とこんな簡単にご飯炊けるんだ、
うん、
とかお寿司屋に行って話をしてカッパ巻きの話をするとかね。
ちび長ですか。
あ、そうそう、だからまあ元祖に戻る
懐かしい、うん、
感じかな、言ってしまえば ね、
うん、
はい、
うん、
みたいなのをせっかくカメラもあるし動画も撮れるので、
うん、
まず収
益とクムさんのいろんなカメラがご活躍、
はい
はい、
いや、はいかどうか分かんないけどさ、成功しなければ私は、夜のバイトに入ります。はい、まあそんな感じでいろいろちょっと はい、生きていくために真面目に考えたいと今思っているところなので、ポッドキャストも YouTube でポッドキャストを配信する予定です。はい、今後とも皆さんよろしくお願いします。
ということで、ホットキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、七星さん、マキさん、怪しいたぬきさん、てる兄さん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニ海さん、にゃんこちゃんさん、かまほしさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。